おはようございます。今紹介させていただきました南里と申します。博多ニューライフ教会にいます。そこでスタッフとして、また神学生として学び、また教会付属のクリスチャンインターナショナルスクールで英語を中心に教えさせていただくということで、今牧師先生から紹介があったように、この教会に来たのは4回目なんですね。で、牧師就任式、ごめんなさいね、就任式と、あと総サラ集会もありまして、そしてこの説教のために準備に来させていただきまして、そして今日で4回目ということで、先ほどの証でですね、私も父の病気を通してイエス様を信じましたので、すごく感動しました。そして素晴らしいこの賛美に本当に感動しました。今からこのものが本当にほとんどの方が私の本当に先輩でですね、このような私のでいいのかなという思いもありますが、祈り祈り、そして与えられた御言葉から神様と一緒にですね、神様の御心を探りながら御言葉を取り継がさせていただきたいと思います。もう御言葉を読んでいただいたんですけども、なんとここは子どもさんも一緒に礼拝に来るという、参加されるということを聞いて、私はすごく感動してですね、私の教会は子どもは別というところがあるんですけども、子どもたちも一緒に聞いてくださるということで、24節だけ、大人の皆さんはちょっと退屈かもしれませんけども、もう一度絵を通してですね、この御言葉、今日神様が一番私に示してくださった24節をご一緒に見ていきたいと思います。見えますかね、プロジェクターいいんですけども、はい、24節をお読みいたします。一粒の、小学生前に来てくれてありがとう、本当に素晴らしいですね、子どもは将来ね。じゃあ前の方に来て祈ろうかな。はい、聞こえるかな。麦なんですよ、ね、一粒の麦ってありますね。一粒の麦が地に落ちて、地に落ちて死ななければ、一粒のままです。 Okay? でも地に落ちて死ぬならば、豊かに実を結ぶのです。豊かに実を結ぶのです。そして私たちはこういうものを食べれるんです。もう一度言いますね。たくさんの実が実るには、一粒の麦が地に落ちて死ななければいけない。これが今日のねポイントなんですよ。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、一粒の麦だけども地に落ちて死ねば豊かに実を結ぶのである。ありがとう、聞いてくれた子どもたち。この箇所が私の中で一番与えられました。お祈りいたします。ハレルヤ、主の皆を褒めたたえます。筑紫の南キリスト教会をありがとうございます。あなたのご計画によって、この筑紫の市にあなたがこの教会を建てられ、あなたが人を集め、子どもから大人まであなたがこよなく愛し、今日まで導いてくださってありがとうございます。あなたの不思議な導きによって、このものがあなたが語られた御言葉を通して、あなたの思いを探りながら今から語らさせていただきます。主よ、どうぞあなたが導いてくださって、お一人お一人にあなたが直接語りかけてください。子どもたちを、また大人の皆さんを感謝します。神様、あなたがここにおられる方をどれだけ愛しておられるでしょうか。あなたが一粒の麦となって地に落ちて実を結ばせてくださったことを心から感謝します。主、どうぞこのものを用いてください。小さきものですが、あなたの神様導きによって口を開き、あなたの御言葉を取り継ぐことができますように、主、どうぞ助けてください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。はい、ということで語らさせていただきます。今日祈っている時にポイントが2つあるというふうに感じました。今紙芝居でも見させていただきましたが、説教台にもありますけども、一粒の この麦が地に落ちなければ実を結ばないということです。言い換えれば、実を結ぶためには一つの麦が地に落ちて死ななければいけないということです。死ななければいけないと聞いたら何かドキッとしますが、この聖書の箇所を見ていきますと、ここの箇所はイエス・キリストという方が神の子としてこの世に送られ、そして人として生きられ、そして30年この世で生きられ、最後の3年間は神様の教えをあちこちで教えられ、奇跡をなし、癒しをなし、そして最後の最後のところなんですね。明日私たちのために、皆さんのために十字架にかかって死ななければいけない、その時に語られた言葉です。この箇所でイエス・キリストはに会いたいと言って来た二人の人がいました。二人のところに来ました。イエス・キリストに会いたい、一目会いたい、そしてピリポという人のところに来ました。なぜかなというふうに思われるかもしれませんが、ギリシャ風の名前だったからというふうに言われています。ギリシャ人の人がイエス・キリストに一目会いたいと来たんです。そしてピリポがアンデレのところに行って、イエス様、イエス・キリストという方のところに来たんですね。その時に語られた言葉がこの言葉です。ここで口語訳ではよくよくあなた方に言っておくとありますね。まあ、訳によると誠に誠にという訳もあるんですけども、先ほどヘブライ語を勉強したというふうにおっしゃってくださったんですけども、ご存知のようにアーメンという言葉はイエス・キリストの御名によってお祈りします、アーメン、その通りになるという意味なんですけども、この箇所のように文の最初にあってアーメンという言葉、誠にという時にはこれは絶対伝えなければいけない、固い決心のもとに使う時に使われるそうです。ですからここでイエス様があえて誠に誠にと言われているのは、次に言うことがとってもとっても明日十字架にかかって死ぬその前に誠に誠に絶対言わなければいけないということだと思うわけです。その時に言われた言葉は、一粒の麦が地に落ちて死ななければそのままである、そのままなんです、落ちなければ。しかしもし死んだら、もし死んだら豊かに実を結ぶようになるというんです。私はですね、農家の出身ですからこのことはよくわかります。確かに農繁期の時田植えなどをしますね。そして確かに地に落ちなければ収穫はないんです、実を結ばないんです。この時のイエス様の一粒の麦が地に落ちて死ななければということは、ご自分のことを指すと思われます。ご自分が明日皆さんのために、私のために、罪のために十字架にかかって死ななければいけない。私はですね、昨日ですね、準備している時にこう思ったんですね。もしイエス様がこの時死ななかったならばどうなってたろうとか一瞬思ったんですね。イエス様が死ぬことによって、イエス・キリストという一麦が地に落ちることによって豊かな実を結んだのです。それはどのような実かというと、この教会がそうです。そして多くの方が救われ、そしてこのイエス様が地に落ちること、つまり十字架にかかって死ぬことによって私たちがの罪が許される、それを信じるだけで許される、その救いという実を結んだわけになるのです。そして全世界に教会ができた、これが豊かな実を結ぶということになるわけです。イエス様は人類の罪のために死んでくださいました。それを受け入れるだけで私たちは罪が許されるのです。私自身も先ほど明かしされた方のように、父の病を受け入れることによって21年前にバプテスマを受け、洗礼を受け、そしてクリスチャンとなりました。もしイエス様が死んでくださらなかったら私はどうなってたろうと 昨日の夜思いました。私は今でも罪の中で生き、永遠の命が分からず、死んだらどうなるか、ずっともがいていたでしょう。でもイエス様が死んでくださって、麦が地に落ちたことによって、私たちは永遠の命が与えられ、罪が許されたではないですか。これはすごい実なんです。そのことを今日確認したいと思います。この死ぬっていう言語ですね、元の言葉、ギリシャ語を調べてみたんですけども、ちょっと難しくなるかもしれませんが、その言葉はここでは現在形、私も英語の教師をしてますから時制ということが気になるわけですけども、過去現在未来とこの時制というのがあるんですけども、ここの死ぬっていう言葉は現在形で使われてるんですね。じゃあ私たちの生活にこの御言葉をどのように適用するかということを考えてみました。現在形で使われてるときは繰り返し繰り返し繰り返しの意味を表すと辞書にありました。ということは私たちが繰り返し繰り返し繰り返し死ななければ豊かな実を結ばないと言っているのではないでしょうか。その私たち自分自身が死ななければということを祈り考えてみました。それは自分自身、私たちはもう十字架にかかるって死ぬことはないんですね。本当に感謝です。私が十字架にかかって死ななければいけなかったんだけども、イエス様がもうすでに変わって死んでくださったから十字架にかからなくてもいい。でも私たちが握っているものや自分中心の思いや自分の計画や自分自分自分、これを自分で死なせなければいけないのではないでしょうか。そのことを思わされました。そしてそれを全部神様に委ねて、そして神様についていくときに豊かに実を結ぶのではないでしょうか。この御言葉を読んだときに東北大震災のことを考えました。実はこの御言葉、一粒の麦が、この箇所は私が大震災の後に6回ほど奉仕に行かさせていただいたんですけども、昨日が震災5年と3ヶ月で、昨日も映像をいろいろ見てみましたけど、私が最初に行ったのは2011年の12月でした。クリスマスの前でした。まだまだ大変な状況でした。その時にクラッシュジャパンという宣教団体を通して仙台に参りました。その時にこの一粒の麦が地に落ちて死ななければそれは一つのままである、しかしもし死んだら豊かに実を結ぶという御言葉があちこちに掲げてありました。その時に出会った方々は海外から、また国内からいろんな方々が来られていました。日本が初めてという方もたくさんおられました。日本が初めて、それも震災の奉仕の、復興の奉仕のために来られたんですか。そうですと、お金を貯めて兄弟で来ましたという方もおられました。多くの人が自分の時間やお金やいろんなことを犠牲にして、まるで一粒の麦が地に落ちるようにいろんな奉仕をされているのを私は見てきました。そして4月の29日ですね、その時に私はある教会からお誘いを受けて、それは今年のことなんですけども、教会が立ちましたと。それは震災後5年2ヶ月してのことでした。その教会はシーサイドバイブルチャペルと言います。もしかしたら皆さんご存知かもしれませんけど、あの津波でですね、津波で全部流されて、だけどもシーサイドバイブルチャペルという仙台にある教会は牧師館の前にあるこの十字架だけが残ったという教会なんですね。その十字架だけが残ったということでインターネットで全世界に広がっていって、そして、有名になったという教会なんです。そこに私も何度か足を運びました。その教会が流されたので、この教会はできなくなったけども、シャンテという喫茶店のお借りして、そこでずっとこの5年間礼拝されてたんですね。その上のゲストルームに住まわって、私たちは奉仕させていただいたんですけども、その教会が建ったというふうに、もう5年して教会が建ったんですかとびっくりしました。それはもう神様の不思議な方法で新しい土地に、仙台の地に教会が建ち、この教会のように地域に根ざして地域に奉仕していく教会が建ちました。4月29日剣道式です、来ていただけませんかというご連絡を受けました。その時に本当にすごいなというふうに思ったんですね。そして一番に思ったのは、 北から南から東から西から来られていたいろんな方々の種まきの姿でした。あの方々があのように種をまき、そして一粒の麦が地に落ちるようにいろんな奉仕をされて、その実があの教会堂が立つという実を結んだのだなと思った時にすごく感動したのを覚えています。私たちは自分の中で自分中心な部分があります。私も結構頑固ですので、イエスキリストという方を信じるまでに初めて聞いてすごく時間がかかりました。でもイエスキリストという方を信じて、その方が私のために死んでくださって、十字架にかかってくださって、そして今も生きておられるということを信じた時にたくさんの希望がありました。イエス様がこのように生きなさいというふうに生きたいと思います。この一粒の麦が地に落ちて死ぬように、私たちも自分の手握っているものがもしかしてないでしょうか。自分の思いとかないでしょうか。自分自身、いや自分自身という思いがないでしょうか。ここに私たちはチャレンジを受けるわけです。自分の思いを分け渡して、神様あなたはどうしてほしいですか。そのように祈った時に自分の思いを死なせるのです。それは本当に自分の力ではできないことです。でも祈り祈り、そして神様に委ねていくときに、それはいろんな形で奉仕という形でできるのではないでしょうか。このように繰り返し繰り返し死に続ける、このそうすることによって実を結ぶ自分の思いを分け渡す生き方、このことをこの箇所から学ぶわけです。では、その麦、まあ種まきでもいいです。その種まき、その種はどこから来るでしょうかということを次に考えていきたいと思うんですけども、この教会は子どもが多いということでですね、子どもさんも一緒に来てくださるということで、子どもたちに今日あのプレゼントを持ってきたので、後でぜひねもらってくださいね。でも大人の皆さんにも実はあの今日プレゼントを持ってこさせていただいたんです。種を持ってきました。プランターで作るサニーレタスという、プランターで手軽に作れ、焼肉料理なのにということで、後で岩橋先生にお渡ししておきますので、プランターで約40日でできるということですので、あのぜひあの、使ってください。先生そしてお忙しいと思ったので、あのプランターと土も持ってきてますのであの私の車の中にありますので、あのよかったらぜひあのいただいていただければと思います。種について少しあのお話しさせていただきたいと思います。一粒の麦が地に落ちて豊かに実を結びます。それは種でも同じことですね。この東日本大震災で出会った方々はいろんな種まきをされている方々でした。自分のお金、経済であったり、自分の時間であったり、自分の賜物、才能であったり、いろんな種をあふれるばかりにまかれている方でした。そのこの種は、まくべき種は、これじゃあ今日あの岩橋先生が種をまいてしまった、じゃあ終わりということではないんですね。聖書によると、このまくべき種はあふれるばかりにあるとあるんです。私はですね、3週間前でしたかね、ここに来させていただいて説教の準備を、今も実はドキドキしながら語ってるんですけども、説教の準備をさせていただくためにここに来た時に、この御言葉を見た時に感動したんですね。筑紫の南キリスト教会の今年度の聖句、この最後の箇所ですね、私たちにすべてのものを豊かに備えて楽しませてくださる神に望みを置くようにって、うわー素敵な御言葉を選ばれてるなと思ってすごく感動したんです。私たちの神様は私たちにすべてのものを豊かに備えて楽しませてくださる神様なんですよ。ですので種まきをした、じゃあこれ終わりではなくって、また種が次から次に神様が必要以上にあふれるばかりに種を与えてくださるという箇所をお読みしたいと思います。イザヤ書の55章の10節です。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに ものを生えさせ、芽を出させ、種まく人には種を与え、食べるものにはパンを与える。イザヤ書の55章の10節です。種まく人には種を与えと聖書で約束されているわけですので、私たちが実を結ばせるために種をまく、この種は神様から確実に与えてくださるのです。ですので、惜しみなく、いやいやお金は自分の、いやいや時間は自分のため、いやいやこのできることあるけどこれは自分のためではなくって、惜しみなく与え続ければ豊かに実を結ばせてくださって、またそのまくべき種もお金も時間も才能も神様が与えるというふうに約束してくださってるんですよ。ですので私たちは溢れるばかりに種まきをしていけばいいわけです。そして楽しませてくださるとあるので、そうなんです、種まきは本当に楽しいです。なぜなら確実に実を結ぶからです。私は40日後に楽しみに来ていきたいと思います。プランターで手軽に作れ、焼肉料理などにと書いてありますので、よかったらぜひ呼んでくださればと思いますが、ですので、まくべき種は神様が与えてくださる必要以上にです。別の箇所もお読みいたします。第二コリント9章の10節です。最後の方だけお読みいたします。第二コリント9章の10節。あなた方にもまく種を与え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方にもまく種を与えるとあるのです。ですので神様に信頼して安心して種まきをすればいいわけです。今私が所属している博多ニューライフ教会にですね、オーストラリアから来られているご家族がいらっしゃるんです。その方々は、6週間ほど私たちの教会で短期宣教として使えてくださってるんですけども、オーストラリアの真ん中のエアーズロックっていうところがあるんですけども、その近くで、福岡県の面積に相当するぐらいの牧場で何家族かで大きなビジネスをされてる、クリスチャンの方なんですけども、先々月、海外に行くように、海外で種まきをするようにというふうに語られたらしいです。それでいろんな連絡を取って、私たちの教会に6週間ほど子どもさん4人を連れてですね、来てくださってるんです。今もそのお母さんが高校の家庭科の先生をされていて、またレストランもオーストラリアで経営されて、料理が得意な方で、すごく料理をしてくださるんですね。そして家庭科の先生をされていて、私は高校生で問題を抱えてるって言ったら語弊があるかもしれませんけども、いろんな心の悩みを持ってる高校生と接するのが大好きなんだっていうお母さんなんです。そして、先ほど紹介していただきましたが、私は教会に所属している英語の学校で、奉仕させていただいているわけですけども、そこにですね、なかなか学校に、来るのが難しい高校生の女の子がいるんです。その女の子の誕生日が5月31日でして、私たちは毎回生徒の誕生日を祝って、ハッピーバースデーってするわけですけども、そのことを聞いた、そのオーストラリアのお母さんが、今日はあの子の誕生日なので、あの子にプレゼント買ってきてもいい？というふうに私に聞いてくださって、もちろんいいですよって言って、晩ご飯も連れてあげてっていい？って、もちろんいいですよと、親にも了解を取ってですね、いろんな家庭の状況でお母さんがなかなかご飯を作ってあげれない子なんです。だからもしご飯がないかもしれないような状態なんです。そして誕生日の日にご飯を連れて行ってくださって、オーストラリアの真ん中のから神様に行きなさいと言われて私たちの教会に来てですよ。そして高校生で誕生日の日に、ご飯がもしかしたらないかもしれない、その子を連れて行ってくださったんですね。そしてその子がこの1週間2週間のうちに変わっていったんですよ。もうそれはもう話したら話しくれないほどです。このことを通してですね、私はその家族に教えられたんですね。神様に従っていくときに、子供さん4人いらっしゃるんですよ。牧場は経営されててお金あるかもしれないけど、4人を 連れて、そして自分の仕事も全部捨てて日本に行きなさい、そしてうちの教会に連絡が取ってきて、ご自分たちで、中川のところにマンションを6週間契約で購入されて、そして自分たち、私たち教会は1円もサポートしてないんですね。それが約束でした。全部自分たちで。そしたらそのお母さんがその同じことを言われました。まくべき種はね、高子って私に言った、まくべき種はね、神様が与えてくれる、どんおりどんおりって、心配しないでって。で、今日私は別の教会に行くんですけどって言ったら、祈ってますねって言ってくれて、じゃあ私がすべき今日の日曜の奉仕は彼女が今日してくれてるんですよ。コーヒーを出したり水を出したり元気、彼女がしてくれた。 It's OK って、大丈夫、そのためにここに来てるからって。種まきを本当にお金ももう金でかかったと思うんです、時間もですよ。で、彼女はまっすぐにただただ一人一人の日本人が神様に愛したら愛されてる、あの高校に来れないあの子も神様に愛されてるということを伝えたいという、その思いだけで種まきのために来られたんです。ですので私はそのことを通しても学ばされました。神様はあふれるばかりに種を与えてくださるのです。ですので皆さん、この聖句にあるようにすべてのものを豊かに備えてくださいます。ですので安心して種まきをしようではないですか。皆さんどうでしょうか。私もこのことを考えたときに、私はだからといってオーストラリアに行くことはできないです。そんなに大きなことではなくていいと思うのです。神様は人それぞれに違った方法でこれをしなさい、この種まきをしなさいというふうに語られるのではないでしょうか。私自身もまた皆さんもどうぞご自分をですね、吟味されて、今自分はもしかして自分の思いで生きてないだろうか、自分を握ってないだろうか。イエス様が一つの麦が地に落ちて死んでくださったように、私たちも自分ができることはないだろうか、神様のために。そのようなことを思わされるわけです。小さなことでもいいと思うんですよ。もしかしてこの教会に来られてない方に電話をしてみるとか、ちょっとよくわからないんですが、この教会ので行われる行事にどなたかを招待してみるとか、まあ、子どもたちだったら学校の学級の中で何か必要なことがないかなと考えるとか、いろんなニーズといいますか、必要なことがあると思うわけです。そのことを神様は今日私たちにチャレンジされているような思いで今立たさせていただいています。大震災の後に教会堂が立って大きな実を結ぶまでには、多くの方の自己犠牲の愛がありました。私たちも小さなことでもいいので、神様ここにいます、あなたがご自由に用いてください、種まきをしたいです、どのような種まきをしたらいいでしょうか、というような祈りを捧げてみてはどうでしょうか。もしかしてこの中でまだイエス・キリストという方を自分の主として受け入れておられない方がいらっしゃるかもしれません。私はそのような方の気持ちが少なからず分かるつもりです。なぜならば私が最初に福音を聞いたのは西南学院大学に行った19歳の時でした。その時は神から離れていました。パウロではないですけども、迫害はしてないけども、クリスチャンは弱い人が必要なんで私は強くなるという傲慢な人間でした。それからいろんなことがあって、先ほどの証にもありましたように、父の病を通してどうしようもできない時に、天に届く神様に罪を悔い改める時に、自分の罪を置いて神様にこの癒しを求めるなんて、そんなことできない、天の父なる神様と自分の間に誰かが絶対いる、だって自分の罪を考えた時にこんなに父を癒してくださいなんて言えない。その時にいろんな伝道をしてくださっていた、いろんな人のことを思い出して、それはアメリカだったんですけども、高子、いつでもイエス・キリストという名前で祈るとき、迎えるときに、あなたは救われるんだよ、だから信じてイエス・キリストという方を読んで心に迎えてみて、 そう言ってくれた友達の言葉を思い出して、その父の病を祈っている時に、あなたの何ことはよく分かりませんが、私は自分の罪を考えた時に、父の病の癒しを祈る時に、どうしても神様と自分の中に間に入ってくださる方が必要です、なぜなら私は罪深い、あれもしたこれも、この中で嘘をついたことがないという方いらっしゃいますか？ないって言ったらそれは嘘ですね。私たちはみんな罪があります。そう考えた時に、誰かが、人間みんな必要なんですよ。それはイエス・キリスト以外にはないんです。なぜならば私たちのために死ぬほど愛してくださったからです。そして蘇ってくださったからです。だから私たちは死なないんです。ぜひ今日イエス様を心の中に迎えてみてください。そうすることによって救われるのです。そしてクリスチャンとしてずっと信仰生活を送られている大先輩の方々を目の前にして、このような弱輩の者が言うのは本当におこがましい気もしますけども、自分のに言い聞かせています。自分中心の生き方をしていないだろうか、自分で握っていないだろうか。イエス様が地に落ちて、明日自分が死ぬという時によくよく言っておく、まことに言っておく、明日自分が死ぬ時に一粒の麦が死ななければそのままだと、イエス様が死ななかったらもうそのままだと、でも死ぬ時に豊かな実を結ぶと、そしてその後には、その箇所の後には、私に仕えてくるならば天の父なる神があなたを大いに重んじるとあるのです。ですのでどうぞ、自分の握っているものを神様に委ね、そして、神様から力をいただいて種まきをができるような、そのような信仰生活を歩んでいこうではないですか。そして実をたくさん結んで、また種まきをして、そう考えた時にクリスチャン生活はワクワクします。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたが一人子をこの世に送るほどに私たちを愛してくださってありがとうございます。それは御子を信じる者が一人とも滅びることなく永遠の命を持つためでした。イエス様、あなたが地に落ちて死んでくださってありがとうございます。地に落ちなければそのままです。私たちが種まきをしなければ実を結ぶことができません。主よ、どうぞここにおられるお一人お一人、神様、この筑紫の南教会において種まきをし、たくさんの実をご自分の人生において、また地域において、ご家族において、友達において実を結んでいくことができますから感謝します。主よ、どうぞこの教会を豊かに筑紫の地へ用いてください。そして種まきをして、あそこにも実を結んだ、あそこにも実を結んだ、あそこにも実を結んだと、この筑紫の南教会を通して筑紫の地にリバイバルが起こることを信じて祈ります。ここにおられるお一人お一人を神様豊かに用いて祝福してください。感謝してイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。聞いてくださって感謝します。